街のアルバム、バスで街ブラ、38ページ。街のアルバム、1月9日火曜日、生駒南第二小学校の二所ロボくんがリアル化。奈良工業高等専門学校と共同して作成した地域で作るデジタル図鑑、二所ロボくんアプリのロボットが完成し、お披露目されました。萩野台住宅地自治会会長の山下博さんが、二所ロボくんをもっと好きになってほしいという思いで同校に提案。二所ロボくんがお勉強楽しんでねと喋ると、すごいと喜ぶ児童の姿が見られました。1月16日火曜日、能登半島地震の過酷な支援の状況を報告。能登半島地震に際し、緊急消防援助隊として本市消防本部から出動した全28人のうち、各派遣隊の代表などが市役所で市長に活動報告をしました。余震や積雪など厳しい環境下での活動の過酷さやもどかしさを報告。隊員は搬送した被災者に手を握ってくれて安心したと言われ、少しでも勇気づけられてよかったと話していました。1月22日月曜日、生駒駅南口エリアの価値向上を目指して、街づくりの実践者を招いて、街を楽しみ、稼ぐ街づくりを学ぶ連続講座、イコミナラボを開催しました。今回は不動産プランナーの岸本千佳さんが、不動産活用を通して、周辺エリアに好影響を与えた取り組みについて紹介。空きビルなどが街に開かれた不動産に変わる過程や効果など、実践者ならではの話に参加者は聞き入っていました。1月30日火曜日、給食を通じてウクライナへの理解を深める。給食を通じてウクライナという国を知り、平和について考えてもらおうと、郷土料理のボルシチなどを市内小中学校で提供しました。実現には、奈良県高山茶筅生産協同組合が製作・販売していたウクライナ支援茶筅の売上金を活用。実食した児童は、ウクライナの子どもたちが安心してご飯を食べられる日が早く来てほしいと話していました。バスで街ブラ。路線バスで行ける市内のおすすめスポットを紹介します。ぜひ足を運んでください。竜田川沿いを歩いて桜の思い出を。奈良交通株式会社北大和営業所指導運転者小坂圭さん。春が近づくと思い浮かぶ景色は竜田川沿いに咲く桜です。義理の母が近所に住んでいて、子供が幼い頃よく散歩に連れて行ってくれました。私は土日も仕事で子供と一緒に行くことは少なかったのですが、桜の様子を楽しそうに話してくれたことは、今も大切な思い出です。これから少しずつ暖かくなるこの季節、バスに乗ってぜひお出かけください。最寄りの停留所、中野端2丁目。バス停から歩いて約5分。バス停から東側、竜田川の桜並木があります。バスについては、奈良交通お客様サービスセンターに問い合わせてください。電話074220-3100。以上、バスで街ブラの問い合わせ。事業計画課、電話074374-1111。内線2521。消費生活暮らしの Q&A、ディスカバーイコマ、イコマ再発見。 市長コラム39ページ。消費生活暮らしの Q&A。 契約中の脱毛エステサロンが倒産。長期高額契約にご注意。質問。1年前、契約期間2年の脱毛エステ20回コースを契約し、代金30万円を現金で支払った。最近、事業者が倒産してサロンが閉店に。施術は10回しか受けていないので、未施術分を返金してほしい。20歳代女性。答え、事業者のホームページなどに今後についてのお知らせなどが掲載されていることがあるので、まずは情報を入手しましょう。事業者が倒産して破産手続きが始まると、事業者の財産は破産管財人、弁護士の管理下に置かれ、返金される権利のある人、債権者に配当されます。しかし、税金や従業員給与が優先されるため、利用者が現金やクレジットで代金を全額支払い済みの場合、返金はほとんど期待できません。ただし、契約期間内で未施術分が残っており、なおかつクレジットで分割払いをしていて、今後の支払いが残っている場合には、クレジット会社に対し、今後の請求を止めるよう申し出ることができます。エステなどの契約では、長期間継続するコースを勧められることが多いですが、高額な代金を一括で支払うことは避けましょう。契約した施術が終わらないうちに新たな契約を結ぶのもお勧めできません。倒産リスクを考えれば割高ですが、施術のたびに支払う契約が安心です。最近倒産した事業者の中には、一生通い放題など契約期間が過ぎた後も、無償で施術を提供すると勧誘をしたケースがありました。利用するときは、それで経営が成り立つのかと考えてみることも必要でしょう。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話0743-730550。月曜から金曜日の9時から16時30分、祝日は除く。出前講座も実施しています。詳しくは問い合わせてください。リ・ディスカバー・イコマ、イコマ再発見。奈良先端大ナイストの留学生が、イコマの魅力的な場所やイベントなどを留学生目線で紹介します。The key to success is students' effort and determination. 成功の鍵は学生の努力と勇気。日頃お世話になっている学内外の関係者や市民団体へ感謝の気持ちを込めて学生がパフォーマンスを披露するナイストステージを毎年開催しています。今年は感動的なバラードや軽快なダンス、学生生活を特集した動画などがステージに。渾身の演技に会場は盛り上がり、その模様は学外にライブ配信されました。紹介してくれたのは、同大学職員。イベントを企画した藤井沙織さん。このイベントは、皆さんの協力があってのもの、研究で忙しい中、準備を頑張り、出演者として参加してくれて感謝です。問い合わせ、人権施策課、電話741111、内線3270。市長コラム、大地震への備えを一層強化する年に。元日夕方に起きた能登半島地震。犠牲になられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 本市では元日夜から7人の消防職員が緊急消防援助隊として被災地に急行。現地では道路が寸断され、思うような活動ができないもどかしさがある中、懸命の救助を行いました。その後、4次隊まで続き、28人が出動。また、住宅の危険度判定や被害認定調査、給水、保健衛生の管理など、多くの職員が被災地へ向かったり、支援の準備をしたりしています。このほか、義援金募集や市営住宅を開放、生活資金20万円の支給を含む、するなど、できる限りの支援を展開中です。今回の地震は、対岸の火事ではありません。本市周辺には断層帯があり、震度6から7の揺れが襲う可能性も。ご家庭でも、備蓄品の点検や見直し、身を守る行動の確認、地域の防災訓練への参加など、できることを確実に準備するようお願いします。問い合わせ、秘書課、内線4061。町人探訪、ボリューム118、40ページ。仏を掘り、気づけば50年。後世に続く祈りの礎を築く。矢野光章さん。プロフィール。南都仏師。春日大社から春日有職ひもの子職預かりの称号を授けられている。仏像彫刻工房章では仏像彫刻が学べる教室も主催。77歳。中名端在住。プロフィール終わり。カンカンと大きな音が工房に響く。ハラハラと木屑が落ちて、また少し獅子が形を表した。中名端にある工房で、木の仏像や狛犬などを作り続けて50年。手のひらより小さい千手観音像や、1メートル近くある釈迦如来像まで、作品は大小様々。近くは生駒大社、遠くは千葉県の寺社に奉納し、作品総数は数えきれない。掘ること、物を作ることがとにかく好き。作業していたら、あっという間に一日が過ぎ、いつの間にか50年も経ってしまいました。彫刻や絵が子供の頃から好きだった。仏像を彫ってみたいと思いながら過ごし、30歳頃に仏像彫刻の本と出会って挑戦。自信はあったが、出来上がった仏像の顔に納得がいかなかった。その悔しさから、本の著者である仏師松久宗麟さんに会いに京都へ。松久さんのもとで、仏像の彫り方を学びながら、仏像彫刻を始めて数年で自分の教室を生駒で開いた。ヒノキやクス、白檀などで仏像を彫る日々。そんな中、式年増体を控えた春日大社、奈良市から狛犬を作ってほしいと依頼が舞い込んだ。鎌倉室町時代に作られ、修理を繰り返していた狛犬で、平成28年の式年増体を機に新しく作り変えるという。春日大社の決まりで狛犬を作る部屋には、しめ縄が掲げられた。自身も豚や牛など、4本足の肉を食べることを避けながら掘り、採食。それぞれ姿が違う計10体の狛犬を、6年かけて作り上げた。掘らせてもらえることはもちろん、完成した時の喜びはひとしおでした。今まで作ったものの中でも思い出深い作品ですね。現在は桑名総社、通称桑名春日神社、三重県に納める獅子と狛犬を制作中。また、 猿沢池付近のギャラリー空音では、毎週土曜日に生徒と共に作品を展示し、制作もしている。4月18日木曜日からは、芸術会館ミラクで29回目になる仏像彫刻美術展も予定しており、好きな彫刻に向き合う日々だ。後世の人が作品を見たときに、丁寧だなと思ってもらえるように彫っています。好きなことができるのはありがたい。今後もできる範囲で続けたいと思います。ピックアップ。制作中の獅子、阿行。のみで粗削りした後は、彫刻刀で滑らかにしていきます。制作の様子や展示の情報などをインスタグラムで発信中です。二次元コードがあります。写真があります。説明。サムエ姿であぐらをかき座る矢野さん。その後ろには本棚とたくさんの仏像があります。写真終わり。違いを知ろう、楽しもう。生駒市立病院のお仕事図鑑。読者の声。今月の編集後期。41ページ。違いを知ろう、楽しもう。自分の当たり前は誰かにとっては当たり前ではないかも。そんな様々な違いを写真や動画で楽しく知るコーナーです。転換、丸二。転換発作が起きたら。転換発作は突然起こります。周囲の人は、まずは気持ちを落ち着け、見守りましょう。すぐに救急車を呼ぶ必要はありません。長引く場合は呼んでください。発作は止められませんが、自然に収まります。体をゆすったり、名前を呼んで叩いたり、舌を噛まないように口に物を入れたりすることはやめましょう。思わぬ怪我を招く可能性があります。自分の意思と関係なく歩き回る人もいますが、無理に押さえつけないでください。その時は周囲の危険物を遠ざけてもらえると安心です。プチ手話講座、卒業。証書を受け取るように握った両手を上げ、少し頭を下げます。YouTube でプチ手話講座ショート動画を配信中。QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 0743-74-1111、内線 7260。生駒市立病院のお仕事図鑑。医療現場を支える様々な職種を紹介します。院長、外科医師、遠藤清さん。院長として、安心して子育てできる地域を目指し、産婦人科や小児科をより充実させたいと考えています。超高齢化社会に向け、介護施設や在宅高齢者への積極的な支援も継続中。地域共生を実現するため、市内の病院や診療所が密に連携できる一役も担っていきます。今は医療従事者と患者さんが対等に意見を出し、一緒に答えを出す時代です。医師として一方的な治療にならないよう、病状説明などでは手書きの図を使用し、子どもにもよくわかったと言ってもらえるような情報提供の仕方を工夫しています。問い合わせ、同院、電話 7211111。 広報生駒生駒市1月号への読者の声。特集が全く知らない内容ばかりで新鮮でした。お月見泥棒も大トンドも一度見に行きたいです。40歳代女性。特集記事を読んで伝統を初めて知りました。 知ることで継承していけることもあると感じます。40歳代男性。高山のしめ縄のその後が気になっていたので読めてよかったです。続いていってほしいと思います。30歳代女性。地震で被災した人たちを思うと胸が痛みます。少しでも安心できる日が一日も早く訪れるようにと願ってやみません。60歳代女性。様々なシーンで活躍している人や地域情報を随時募集しています。ぜひ情報を提供してください。また、アンケート回答者の中から抽選で5名様に図書カード500円分をプレゼント。アンケートモニター登録はこちらと書かれた QR コードがあります。問い合わせ、広報広聴課、内線4211。今月の編集後期、社会人となって早1年、初めて特集を担当しました。11月から約3ヶ月間、恋文不動産に密着。家主の下西さんや活用候補者の皆さん、地域の皆さん、温かい人たちばかりで、とても楽しい取材でした。ありがとうございました。かっこ堀。バスで街ぶらと、生駒市立病院のお仕事図鑑の連載を1年間担当しました。どんな場所や職種を紹介できるか、毎月楽しんで取材できました。今号でそれぞれ終了します。次号から新連載が始まりますので、ご期待ください。かっこ、たか。町人探訪の矢野さんに取材。仏像がまとう服のシワや装飾品など、表面はすべて滑らかです。ヤスリをかけていると思いきや、彫刻刀で滑らかにしているということでびっくり。何百年も残る作品を作る名匠に出会えた貴重な機会でした。かっこ、き。連載記事では、奈良先端大の留学生のコーナーを担当。留学生をはじめ、市内には約1400人の外国人の皆さんが住んでいます。記事をきっかけに、少しでも異文化へ目を向けてもらえていたら嬉しいです。1年間ご愛読ありがとうございました。かっこ、泉。3月は年度末。次年度の予算が決まるのも3月です。学生の皆さんや、観光庁に関わりのある皆さん以外、年度の感覚はあまり馴染みがないかもしれませんが、市役所では終わりと始まりの時期。一年を振り返り、次年度を見据える時期です。かっこ、降る。これで広報生駒、生駒町3月号を終わります。